こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨ってのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は10月の2日木曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、クリプト活動で消耗しないために必要な感覚、このテーマで話をしていければと思います。今日は仮想通貨活動というか、クリプト活動、ブロックチェーンとかをこう触って活動していく際に、自分自身でこうウォレットとかを使って、ブロックチェーン上でこう立ち回っていったりとか、仮想通貨の情報とかを追いかけて自分自身でこうプロジェクトサービスとかを触ってみたり、そういうクリプト活動みたいなところですね。で、僕は本当に最近こう情報収集みたいなところに特化しすぎていて、なんかあまりこうクリプト活動できてないなってところを思っていて、ここ最近やっとこうクリプト活動というか、仮想通貨をこう触り始める、ブロックチェーンとかディファイとかを改めて、触るとか体験者になろう、プレイヤーになろうというところで、最近やっとまた時間ができて触り始めたっていう形でした。とはいえ、なんかガツガツやってるっていうよりかは、どちらかというと放置系というか、自分の中でなるべくこう省力で進められる場所ないかなっていうところ、そこを探しながら立ち回ってるってところはあるんですけど、そういうなんかクリプト活動みたいなところを再開させてみてもそうですし、なんか結構仮想通貨の情報とかクリプトの情報を追いかけていると、なんかこの情報を追いかけるだけ追いかけてすごい消耗するというか、なんか本当にいろんな情報があったりとか、インフルエンサーが配信した内容とかにこう踊らされてしまったとかっていう形で文句言うユーザーとかもいると思うんですよ。で、なんかもうインフルエンサーに関しては説明責任とか、そこに対しての対応責任って全くないかなと思っていて、シンプルにその人はいいと思って紹介して、でそれを、乗っかりました。で、乗っかった結果あなた自身がこう損失したんですよねみたいなところは結構思ってるので、本当に自分で調べて自分で行動しましょうみたいなところの業界になるので、なんか他人行儀というか、人にこう任せてしまうのは良くないのかなと思うんですよね。なので、インフルエンサーに関しては本当大変だなって思ったりしますけどね。クリプトの情報とかをいつも発信してる発信者、そこに関しては本当になんか大変だなと思いますけどね。その度に文句が言われるってところがありますけど、そういうクリプト活動とか仮想通貨情報を追いかけていく。で、こういう文句が発生するのもそうなんですけど、こういう消耗しないために仮想通貨情報を追いかけていくために必要な感覚、そこを一つシェアできればなと思いますね。なので、この感覚みたいなところを持っておくことで、消耗しないというか、情報とかを取ってきた時に、ちゃんと自分自身でもこう、文句が言わない状態、自分にちょうどいい情報みたいなところを取っていくことができると思うんですよね。なので、そこら辺を今日は話していければと思いますね。じゃあクリプト情報を追いかけてる時に、クリプト情報、クリプト活動していく時に必要な情報、必要な感覚っていうのが、金額みたいなところに結構目が行きがちなんですけど、そこにかけるリソース、そこにも目を向ける感覚、それがめちゃめちゃ重要かなっていうふうに思うんですよね。リソースって何かっていうと、自分がこうかけられるお金だったりとか、あとは時間とか体力みたいなところ、そういうところですね。こういう自分が持ってるリソース、なので、取れる金額っていうよりかは、自分自身がそこの金額に対してかけるリソース、自分自身の問題ですね。なので、本当に自分自身のこう時間とかお金とか体力みたいなところを、改めて自分の中でこう認識する、再認識する、ちゃんと自分の中でこのリソース、自分のリソースはこれぐらいあるんだっていうところを、注目しておきたいところかなっていうふうにも結構思ったりしますね。なんでかっていうと、この金額とリソースの不一致というか、一致しないっていう事例が起きると、やっぱり無理が発生するというか、そこに歪みが発生するので、だからこそ消耗しちゃったりとか疲れちゃったりとか、人によっては文句が出たりとかするんかなと思ってるんですね。これ例えばで言うと、運動経験例えばない人、全くこれ運動してきませんでした、本当に、学生時代も文化部で全く運動してきませんでしたって人が、急にフルマラソンを走らなさいって言われたら、走れる かっていうと、まあめちゃめちゃ相当な運動部じゃなかったけど実はその人すごい運動できましたっていうことじゃない限りは、まあそうですね、無理ですよね、普通に考えたら。よくなんかこうあれですね、学生の頃とかなんか何キロマラソンみたいなものを走らされたりするじゃないですか。でなんか僕高校の時に20キロマラソンみたいなのが年一になったんですよね。年一でなんか冬ぐらいに確かあったんですけど、僕はもともと陸上部だったりとか、あとはサッカーとかやってきた経験があったので、やってきた経験っていうよりかはやってたので、まあ、それでも20キロ走るの結構辛かったんですよね。でこれを運動部じゃなくてというか、シンプルにこう文化部でとか全く部活も所属してませんって人が走るのはもう大変すぎるなと思っていて、歩くだけでも20キロって結構大変だと思うので、やっぱこれは大変だったらきつかったなっていうか、あれ拷問だったなって今考えると思いますけどね。運動経験ない人にフルマラソン走れなさいって無理ですよね。で一方で例えばプロの料理人、なんか本当にミシュランとかわかんないですけど、そういうなんか、世界から認められたようなプロの料理人に対して、カップラーメン作ってくださいっていうふうに言ったら、難易度低すぎるというか、まあ、もちろんカップラーメンの味をより引き立たせてくださいとか、カップラーメンとは思わないクオリティに作り上げてくださいっていうことを言ってるわけじゃなく、シンプルにカップラーメンだけ作ってくださいっていうふうに言われたら、まあ難易度低すぎるんですよね。プロの料理人、ミシュランとか取れるようなめちゃめちゃすごい料理人が、じゃあそこのカップラーメン作りなさい、明らかにこれ不一致が起きてるじゃないですか。簡単すぎてもう話にもならない、お湯を入れれば終わりなのに、なんでこれを俺に作ってくださいって言ってるんだみたいな状態じゃないですか。こういう形で、まあ、逆もそうですし、無理が生じる、自分の中で、金額を追いかけるっていうところ自体に関しては、その金額が自分に見合ってるかどうかみたいなところをしっかりと、自分の中で見直すというか、例えば自分が奥泥とか、タワマン泥みたいなところ結構言われますけど、奥泥っていうのが奥とかのレベルのお金が降ってくることで、タワマンみたいなところに関してはタワマンを買えるくらい のお金が降ってくること、こういうタワマン泥とか奥泥とか言われたりするんですけど、あとはマンドロみたいな、マンドルみたいな、マンドルの、なんか数万ドルのお金が降ってくるみたいな、数百万レベルのお金が降ってくるみたいなところもあると思うんですよ。でこういうなんかマンドルとか奥ドロとか、タワーマンドロみたいなところを狙っていくってなった時に、じゃあそこにかける自分自身のリソースってどれぐらいですかってところを改めて認識しておくべきで、例えば元で1万円で奥ドロ降ってくるかって多分無理だと思うんですよね。相当な事例がない限り、今までもなんか元で本当に数万円とかで、なんかこうタワマンドロップみたいなところ出たっていうよりかは、どちらかというと元で数万円から数百万とか数千万まで膨らませて、その数千万を奥ドロにしたとかっていう経験、これの方が全然あると思うんですよね。なので結構 X の情報を追いかけてると、まあ、いくらを取りましたっていう情報だけ語られるんです、語られがちで、それだけがこう一人歩きしがちなんですけど、そこにかけたリソースだったりとかどれぐらいだったのかっていうところはあまり考えられづらい部分 でやっぱりこう数字だけが一人歩きするので、どうしてもそっちだけがすごい、じゃあ僕もやってみようみたいな感じで結果的に消耗するっていう形になると思うんですよ。なので例えばさっき言ったリソース、お金の問題もそうですし、例えばよく最近はパーペチュアルデックス、まあ先物取引みたいなところができるようなデックスが盛り上がってますけど、じゃあもともとじゃあそこに対して、時間とか、自分のお金とかもそうですし、自分のこう時間だったりとか体力、あとはトレードにする限りのこの単力みたいなところも必要になってくると思うんですよ。いわゆるお削りっていうふうに言われたりしますけど、このお削りに耐えられるくらいの資金力だったりとか、その時間だったりとか自分のこう精神力みたいなところ、まあ、そこがあるかどうかみたいなところですね。でもちろんそれをしっかりと取った人たち、しっかりとそこを耐え抜いた人たち、そのリソースをかけた人たちが、結構でかいレアドロップとかでかい利益みたいなところを得てるんじゃないかなと思っていて、一方で僕自身はこのお削りドロップみたいなところをあまりやらないようにしていて、っていうのももともとトレードがあまり得意じゃないというか、トレードができるとかそこに対してかける弾力とかが多分ないのかな、そっちの方はないと思うんですよ。なので、まあ、そっちにかけても自分のリソースと金額が見合わないなってところは思っていて、で結局中途半端にやってもあまりなんか利益にもならないですし、そこにかけた時間とかがもったいなくなるので、やるならやるで徹底的にやると思うんで、なのでやっぱりここら辺は、自分の中で かけるリソースみたいなところはそこじゃないなってところは思っていて、あまりそっちのお削りドロップみたいなところはやってないんですよね。なので僕自身もこう自分のリソースはどれぐらいあって、自分のお金もどれぐらいあって、自分の体力はこれぐらいあって、時間もこれぐらいあってっていうところを把握した上で、僕自身はこう活動というかクリプト活動に対して挑んでってるってところは思うんですよ。なのでやっぱりこれは、クリプト活動をやっていく人たちっていうのは自分自身がどれぐらいのリソースがあって、どれぐらいのリソースでどれぐらいの金額を取ろうとしているのか、例えば元で1万円で10万円のリターンとか、数百万のリターンみたいなところ、これは無理じゃない、クリプト業界じゃなくて無理じゃないってところはあるんですよ。無理ではないってところ、もちろん稀ですし、狙う場所も気をつける必要はありますけど、無理ではないんですよね。でも逆にこう元で1万円で億ドルとかタワーマンドルは難しいってところはやっぱり思っていて、これはやっぱり壁がちょっとあると思うんですよ。さすがにそういう歪みがある、強いというか、無理がある業界でもそういうところはちょっと現実、本当に非現実的になってくるかなと思っていて、やっぱそこに関しては数千万とかの元手をちゃんと作って、数百万の元手を作ってしっかり戦略的に動いていくことで、そっちの利益っていうのを取っていくことができると思うんですよね。なので自分の取ろうとしている金額がいくらで、自分ぐらい、ざっくりとでもいいですけど、どれぐらい取ろうとしていて、でそこに対してどれぐらいのリソースをかけるのか、これは例えば仮想通貨のこう運用とかする際にもそうですよね。例えば年間あたり、なんか働かずに住めるぐらいの、働かずに生きれるぐらいのお金っていうのは、クリプトから生まれるといいなみたいなところを思っていたら、例えば月20万の利益が必要だよってなったら、その月20万だとしたら年間あたりで見ると240万ですかね、240万ぐらいの利益が生まれてば OK で、この240万の利益を生むのにいくらの元手が必要かみたいなところを考えたときに、例えば利回りとか運用とかしていくんだったら、240万の利回りが例えばじゃあ 10% の利回りでどっかで運用できたとしましょうってなったら、10% なので元手としては2400万ぐらいの元手っていうのが必要になってくると思うんですよ。めちゃめちゃ単純計算ですけど、で2400万のじゃあ自分の中に手元にお金がありますかっていうところを考えて、じゃあそれは足らないからもう少しちょっと生活水準を落としてみようとか、一方で、プラスアルファ働いてみようとか、そういう感じで自分のリソースを調整すると思うんですよ。なのでやっぱり金額に対して、取りたい金額に対して自分のリソースどれぐらいかけられるか、どういう調整ができるかみたいなところしっかりと考えておくっていうのは、これからのクリプト活動のめちゃめちゃ重要になってくるかなっていうふうに改めて思ったので、今日こんな感じで話をさせていただきました。なんでめちゃめちゃこの金額取れていいなとか、利益これぐらい取れていいなとかっていう情報めちゃめちゃ流れてくると思うんですよ。でしかも今結構今朝とかもそうですけど、相場が盛り上がってるので、かなりこういう相場とか市況になってくるとさらにこう自分自身で気になる月になってくると思うんですよね。気になることが増えてくると思うんですけど、そこに負けずに自分のリソースはこれぐらいで、この金額を取るにはこれぐらいのリソースが必要だったんだってところで改めて冷静に認識ができる上で、今回の考え方一つ参考になってくれると嬉しいかなと思います。はい、てなところで今日に関してはクリプト活動で消耗しないために必要な感覚、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。